If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
海外での日本語教育、オーストラリアでも盛んに行われています。しかし、日本語教育に携わる人たちが学び、交流する機会というと、忙しさもあり、限られてくるのが現状です。先月22日、シドニー日本クラブ JCS が主催する第10回日本語学校合同教育研修会が JCS の日本語学校シティ校で開かれ、教師などおよそ40人が集まりました。そのリポートをお届けします。研修会には今回、シドニー日本人国際学校から隅田真一郎校長を含む教員8人が参加しました。このうち7人が講師を務めました。JCS はシドニーで3つの日本語学校を運営しています。この合同研修会は他の日本語学校の教師や関係者も参加できます。今回のテーマは、子どもの学ぶ意欲を引き出し継続させる指導の工夫、どうしたら子どもに日本語に対する興味を持ってもらえるか、多くの教師や保護者が直面する悩みです。隅田校長です。
日本語学校はもう週に1回しかありませんので、普段英語で生活している子どもたちがこう日本語を学ぶためにですね、週に1回こうやって通ってきている、子どもたちがここで学んだことを、1週間後またここに来て学び直すわけですけど、その期間やっぱり子どもたちも日本語の環境から離れる子どももいるでしょうし、全くないという子どももいるかもしれない、そういう子たちが何かしらこう興味ある教材とかその指導に触れてですね、日本語面白いな、学びたいなと思ってくれればいいなと思って今日は来ました。私たちシドニー日本人国際学校の場合は週に5日学校があるわけですけど、そういう学校であってもやはり毎日毎日のこの意欲づけというのはすごくこう気をつけているわけなんですね。言語の習得というのはやっぱりこう家庭と学校とでこう成り立っていくものだと思うんですね。学校だけでも成り立つものではない。で私たちシドニー日本人国際学校は5日間毎日ある。補習校さんはそういうわけにはいかない。もうその先生方の苦労というのはもう本当に私のこう計り知れないところがあるとは思うんですけれども、その先生方のこう熱い気持ちにですね、なんとかこう応えたいなと思って今日は来ました。
研修会の講師そして参加者はそれぞれが教えている環境が違えど、日頃子どもたちに向き合っています。子どもたちへの向き合い方やそれぞれの子どもに合った指導法などを常に考えているところは変わらないと隅田校長は語ります。補習校の授業であったり補習校の先生から逆にこう学ぶというか気づかされるところとかっていうのもあったりするんでしょうか。
大いにあると思いますね。やっぱり私たち毎日やって、それが当たり前というような形にこう慣れてしまっているところがあるのかと。ここに来て学ぼうと思って子どもたちわざわざこう通っている、この週末にですね来ているわけです。先生方もやっぱりそういう子どもたちの期待に応えたいとか、継承語として日本語を伝えたいとかですね、そういう高い意欲を持っていらっしゃるので、そういう熱意というのをですね、私たちは大いに見習うべきだと思います。
隅田校長でした。シドニー日本人国際学校には日本の文部科学省から教師12人が派遣されています。派遣教師には通常の勤務に加えて日本からの派遣教師がいない施設への教育支援もその任務となっています。これは特定指導と呼ばれています。今回の合同研修会はその一環として行われました。今回10回目となった合同研修会。 どのように始まったのでしょうか。 JCS の水越由志郎副会長に聞きます。
最初は2016年、シドニー日本クラブの設立目的の一つに会員指定の日本語教育っていうのを掲げてるんですね。でそれが結局補習校、学校を運営するっていう形になっていて、で現在3つの学校がありますが、その2016年当時どうしても我々がここでやっている日本語教育っていうのは日本での国語教育とはちょっと内容は異なるんですね。ベースの日本語っていうのは同じなんですが、それを海外に住む子どもたちに、英語環境の中で育っている子どもたちにどう日本語を教えるかっていうのがすごく難しくてですね、結局は教える先生方一人一人の、個人的な指導能力なり個人の力量に頼るっていう部分が結構大きかったんですね。でそこで先生方を集めて何かいわゆる指導にうまくアドバイスができないか、で講師の先生を招いて、で具体的な日本語教育の、授業の技術なり指導法なりその辺をフォーカスして、毎週の授業に役立ててもらいたいということで始めたのが始まりです。で当初は年に2回研修会を行っていました。
コロナ禍での中断もありましたが、10回目となった合同研修会、初めて当初と比べて何か変わったことはあったのでしょうか。
毎回ですね、30人以上は集まってきてくれて、今回は、JCS の、補習校3校以外は他の3つの学校から先生方参加されてますけれども、いわゆるシドニーのいろんな補習校ので教えている先生方が一堂に会して、で実際 その教えているクラスでのいろんな悩みだとか授業方法、そういったものを皆さんで話し合ったりしてっていうことで、割とこれは参考になっただとか、いやここをもっと詳しく知りたいだとか、次の研修会のテーマに結びついたりだとか、そういうこともあるので、有意義な研修会にはなっているなとは思います。
JCS では日本語教育の質を高めるため、合同研修会のほかにも取り組みを行っています。日本政府やニューサウスウェールズ州政府からの協力を得て、教材の開発や拡充、そして具体的な指導法を扱った教師向けのビデオの作成などがあり、この教師向けのビデオはウェブサイトで公開され、誰でも見られます。長年シドニーの日系コミュニティ、そして日本語教育を見てきた水越さん、変わってきたなと感じることがあるかを聞きました。
その教える側として、私は実際にスティー校でクラス担任で教えてはいるんですが、例えば私たちの世代の人間は日本での小学校中学校国語教育を受けて育ってきてますよね。どうしてもそのやり方で子どもに接して子どもに教えようと思ってしまうんですね。そうですね、保護者の方もおそらくそういう意識で教えてしまう。ただ海外に住んでいて、それから IT 機器がこれほど普及して、小さな子どもでもスマホを持って、で今日もこれはどういう感じ、この意味わかるっていう質問しても、Google トランスレートですぐわかるとか、そういう答えが返ってくるという子どもたちに対してどう指導していけばいいかっていうのがかなり難しいと思います。逆にそういうのを利用しつつ、今時の教材開発っていうのは多分いろんなアイデアが出てくると思うんですね。映像なり音とその視覚的な部分で訴える、それは今 その日本でも そういうスマートボード形式の授業形態にはなってきていると思うんですが、そういう意味でどんどん変わっている、そういうことを教える側も常に身につけてやっていかないとまずいなと。大変です。
JCS では日系コミュニティ向けのイベントも計画しています。今月13日の土曜日にはオーバーンで恒例のフェイトを開催、 また9月14日の土曜日にはチャッツウッドの日本祭りを開催します。両方とも JCS の会員でなくても参加できます。続いて合同研修会の参加者にもお話を聞きました。まずは JCS 日本語学校の杉本真由さんです。なぜ研修会に参加しようと思ったのでしょうか。
やはり同じシドニーという場所で、まあ、学校は違えど教員として働いておられる方との交流は素晴らしい機会になるなと思ったし、お互い、まあ、バックグラウンドは違うけど子ども相手に指導しておられるので、いろいろな工夫とか教材とか教え方をこう交流できたら、もっとより良い教育ができるかなと思って参加しました。
まだ今日途中ですけれども、まあ、これまで聞いたお話の中で何か心に残っていることとかありますか。生かしてみようかなと思ったこととか。
そうですね、すごくこの交流会がいいなと思ったことは、シドニー日本人学校の先生って小学生だけじゃなくて、さまざまな高校とか中学校とかいろんな講師から集まってこられている先生なので、それぞれに得意分野があって、まあ、指導経験があって、でその知識を今日こうやって共有してくださっているのがすごい ありがたいなと思って、そこが今一番心に残っているところです。
杉本真由さんでした。続いてベイサイド日本語学校の福田美香さんです。まず参加の理由を聞きました。
私どもの当校でですね、校長とあと今年は日本語教師として教えておりまして、で、まあ、他でも日本語を教える機会があるものですから、常に、まあ、プロフェッショナルデベロップメントと申しますか、教師としての自分の研修のためですね、常にいろいろな機会を求めてまして、素敵な会を設けていただいたので、これは行かなければと思って出てまいりました。
各先生方がプレゼンテーションされましたけれども、特に印象に残っている話だったり、これは授業に活かせそうだなと思ったような話はありましたでしょうか。
はい、やはりこちらで育つ子どもたちに向けて、日本語国際学校の先生方も皆さんすごく工夫してるんだなっていうのは、実感しましたね。何か今までの印象ではやはり日本の、国語教育を、まあ、国語教育や他の、まあ、日本の科目ですね、そのまま持ってきて日本のスタイルで教えているというだけのイメージを勝手に誤解してたんですけども、そうではなくって、こちらにいらっしゃったことによって、日本からいらっしゃった先生方も、まあ、ある意味継承語教育に近いようなアプローチっていうのを、まあ、ベテランの先生方でいらっしゃるんで、ご自分たちなりにも、編み出して工夫されているんだなっていうのは、ちょっとおこがましいですが、立場として私どもと同じ目線になられる機会に、ね、なってらっしゃるように思いまして、なんかこれも勝手に本当におこがましいんですが、これからも情報シェアでお互いにいろいろと、高め合っていけたらなとは思いました。
福田美香さんでした。最後に JCS シティ校の教師大川真美さんです。何かありますか、印象に残ったことは。
そうですね、私が今小学1年生ぐらいの子どもたちを教えてますので、ひらがなを習得する上でのお話、あれはとてもすごくこう深く理解をさせていただいて、今の自分の子どもたちに反映させていけるものになったなとすごく思いました。そうですね、やっぱりやはり英語環境の中でどれだけひらがなというか日本語のその音を理解して習得していくか、やはり英語の音と、まあ、単純に言えば日本語の音の違いというのもやはり大きくありますので、日本語の音を、まあ、聞く機会が少なくなる、またそれがだんだん家庭内で減っていくっていう、その中でより一層また上のレベルの日本語を勉強していこうとする子どもたちにとってはとっても大変なところだなと思います。またご家庭でお母さんたちお父さんたちが悩まれたり、もしくは大きな壁にぶつかられたりとかして、超えていく大変な部分じゃないかなと思います。
大川真美さんでした。先月22日シドニー日本クラブ JCS が主催した第10回日本語学校合同教育研修会のリポートを SBS 日本語放送の平林淳子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。